皆さんこんばんは、あやです。このチャンネルでは普段は、16回イメコンを受けた私がそのイメコンの結果を振り返っていろいろ考察しているチャンネルなんですけれども、今日は番外編で、昨日今日で行ってきたイメコンの交流会について話をしていきたいと思います。台本とかも準備してないで、もう帰ってきてお風呂入ってすぐこの感覚で喋ってるので、ちょっと伝わりにくいところとかもあるかもしれませんが、お付き合いいただけますと嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、昨日から、山梨のエミさんのところに、はい、みんなで集まって、古民家にお泊まりをして、はい、イメコンで交流会をしてきました。夕方5時に集合して、ほうとうが美味しいご飯屋さんに夕飯を食べに行って、でその後古民家に移動して、みんなでじゃんけんして、順番を決めて、でお風呂に入って、でなんか11時からね、こうお湯が出なくなるっていう風に聞いてて、であのお風呂はそれを気にして急いでみんなで入ったんですけど、もうトイレのことをすっかり抜けていまして、でなんかこううまく流れないみたいな、バケツとかいろいろ準備してくれてたんですけど、宿の方がなんかね、あの上手にお湯が流れないとか言って、あ、お湯じゃないですね、水が流れないとか言って、なんかそういう非常事態ってなんかやっぱ思い出深いものになるんですよねなんかそういう危機を乗り越えたというか、なんかそういう一つのピンチがなんかこうね、思いがけないなんか結束につながったりとかして、なんかやっぱこうネガティブに見える一面って、なんかいろいろこうなんだろう、こうプラスな部分っていうのもなくはないのかなっていう風に改めて考えさせられました。なんかすごい一つ大きな思い出になったなっていうところで、はい、印象に残ってます。で、トイレ流れない事件がありつつも、夜の11時から断水になって、で結局ね、あの夜中の3時まで起きてました。なんかね、こういろいろこうテーマを決めて、こう自分のことを深掘りするようなね、話をしてみたりとか、まあイメコンなんで、あのテンションの上がる服はどんな服とか、テンションが下がる服はどんな服とか、あとこれ結構自己理解でよく言われる質問なんで、聞いたことある人いるかもしれませんが、あの自分が亡くなった時にお葬式で何を言われたいかね。例えば私だったら、こうパワフルな人だったねとか、いろんなことに挑戦しててね、笑顔だったね、いつも笑ってたね、あやはよく笑ってたみたいな感じに言ってほしいとか、皆さん考えたことありますか？そんなね、いろんな話を、まあ、夜な、してまして、寝たのが3時で、私9時半まで寝てたかったんですけど、もうね、あの鳥のさえずりがもう心地よく聞こえてきちゃって、もうチュンチュンとね聞こえてきちゃって、あの地元熊谷はそんな感じあんまりないんですけど、まあ、熊谷近辺、まあ、私の住んでるところはそんなことないんですけど、そう、鳥のさえずりが聞こえてきちゃったりなんかして、目が覚めたら6時と3時間睡眠でございます。で、3時間睡眠のまま今日1日また過ごして、このテンションで、夜10時今ラジオを収録しております。で、2日目はそのおしゃれなね、古民家のお宿の2階でみんなで写真を撮ったりとかして、チェックアウトして、美味しいご飯を食べて、で、イオンの方に行って、イオンモールね、で、エミさんにショッピング動向のレクチャーを受けるっていうね、そんな一日を過ごしてきました。5時に集まって5時に解散っていうところで24時間過ごしたんですけど、なんかこうすごいあっという間、楽しいことはあっという間ですよね。本当に本当にそういう風に思います。で、今回ね、改めてこう9人でいろんなことをね、共有したりね、体験をしたりしながら感じたことは、もうなんかありきたりなことなんですけど、なんか本当に価値観とか感じ方って人それぞれなんだなっていうふうに改めて感じました。なんかそこまで自分の感じ方とか考え方とかって、まあ、コアに語り合ったりする場面ってなかなかないじゃないですか。なんか改めていろんな人のね、感覚っていうのを知ってすごく考えさせられました。で、一つ自分がすごく感じているのが、なんとなくでいいことってたくさんあるんだなっていうことです。なんかみんなの趣味の話とか聞いてて、 なんか私結構ジャーナリング書いたり手帳書いたり、まあ、読書したりっていう結構こうなんだろうな、自分と向き合ったりとか、なんかなんだろう、新しいことを知ったりすることがすごい好きで、最近はなんか小説からも割と離れてて、まあ小説好きだった頃もあるんですけど、なんか常にね、いろんな物事になんか意味が欲しかったりとか、こう因果関係をつないで分析したりとか、そこに物語を見出したりするのが大好きだったんですよね。なんかそうすると安心するから。でもなんかそういうなんだろうな、理屈ではないような、なんかとにかく楽しいからやるとか、なんか心地よいからやるとか、なんかそういう思考じゃない感覚に変えることってすごく大事なんだなって改めて感じました。なんかね、考えるな感じろってよく言いますけど、なんかここ1ヶ月ぐらいすごいそれが自分の中でテーマとして降りてきてる感じがして、なんかもうまさにそれだなっていう風に改めて感じたところなんですよ。ただね、なんとなくじゃいけないこともやっぱりあるなと思っていまして、その一つがやっぱり私は服選びでありファッションかなっていうふうに思うんですよね。やっぱりなんとなくっていうところで選んでると、なんか私のかつてのような、こう爆買いが止まらないとかね。その時その時は確かに、こう、心地よさとか、ときめきとか感じてるんだけど、やっぱなんでときめくかとか、なんで心地いいかっていうね、とこは大事かなって思います。もちろん感覚としてまず入る。かわいいとか好きって超大事なんだけど、かつそこにこうなんでなんだろうっていうところをやっぱり大事にしないと、なんとなく可愛い、なんとなく心地いいだと、こう服選びに一貫性がなくなってきて軸がブレブレになったりとか、して、私は爆買いしてきちゃった人なので、やっぱりね、良くないかなって思います。なんか何を着るかっていうのは、なんかどうありたいかっていうと私はすごくつながってるなって思っていて、自分をどう見せたいか、それを着てどんな気持ちになりたいかっていうところなので、まあ、どうありたいかっていうところにつながってくるかなっていうふうに改めて感じました。だから本当に意識してこう選ばなきゃいけないことっていうのもあるし、ときめきとか好きっていうのを大事にして、理由もいらない、意味付けもいらないっていう選択も世の中大事だし、なんかそれぞれ両方あるんだなってすごく感じました。で、私ファッションっていうのはなんか自分を知る入り口かなって思ってるんですよ。なんかどんなことにときめくとか、やっぱりどんなことが好きとか、どんな価値観があるかって、服選びってこうそういうのが見えないけどやっぱり反映されてると思うんですよね、必ず。だから自分を知る入り口かなっていうふうに思ってるし、あと自己表現の手段だとも思ってるし、あとはこうファッション、装いを通して自分を受け入れたりとか、自分を肯定したりとか、自分のことを前向きに捉える手段だったりするのかなって思うんですよね。で、そういうこう衣食住っていうのがある中で、こう着るもの、食べるもの、住む環境っていう中でね、そのファッションだけね、衣食の衣だけ、まあ、自己表現であって他者に伝えられるっていう効果があるんですよね。だからまあ難しさがありつつも可能性もすごくあるかなって感じていて、こう自分を受け入れる手段なのにそれを活かさないっていうのはやっぱりなんかもったいない気がするし、逆にまあ装いとか、どうしてもね、顔とか体が関わってくることだからのことを考えて、なんかそれがネガティブになってしまうってめちゃくちゃもったいないんじゃないかなって思うんですよ。なんか自分を受け入れたり自分を好きになる入り口、こうね、コンプレックスがあったりする状態って、こう自分とちょっと喧嘩しちゃってる感覚なのかなって私思っていて、もちろん自分にもありますよ。チビで童顔とかね。だから、こう、自分と仲良くする、自分と仲直りっていうのかな、っていうしていくことも、こう、ファッションの可能性にすごく私は感じてるし、そう考えると、なんか、こう、ファッションでモヤモヤすること、何を着たらいいかわからないっていうのは、やっぱり服選びの軸っていうのが必要になると思うし、なんか何を着てもしっくり来ないっていうところは、こう自分を喜ばせる感覚の軸っていうのが必要になってくると思う。なんでファッションを通してこう自分を満たせるというか、 ご機嫌でいられる、まあ、喜ばせるでもいいんだけど、なんか喜ばせるだとその都度こうときめきでバンバン買っちゃってなんか爆買いっぽい感じだから、やっぱりご機嫌あたりの表現が私の中では着地になるのかなっていう風に思います。なんかそんな風にこうファッションをツールとしてね使えていけたらいいなっていう風に私は思います。うん、やっぱり私はこうイメコンっていう仕事をファッションと関わる仕事っていうのはすごい好きですね。うん、アパレル経験とかないけど、ただただなんか100着服を年間買って爆買いして手放してを繰り返してきたね、服オタクと、そして、イメコンオタクと、あと自己理解オタクなんだけど、うん、なんか自分のなんかできるアプローチでなんか人を幸せにしていけたらいいなっていう、なんかめっちゃありきたりな、うん、あのめっちゃ語彙不足なワードなんですけど、なんか改めてそんな風に感じたなっていう2日間でした。もう疲労困憊で、なんか自分の言葉が言葉としてうまく回ってるかちょっとよくわかんないんですけど、まあ、こんな感じで今日は切り上げようかなというふうに思います。今日はねちょっと番外編だったし、時間もまたちょっと長くなっちゃったんですけど、ここまで聞いていただいてね、とっても感謝してます。引き続きまたね、あの16回のイメコンの結果と振り返りについてやっていこうと思ってますので、はい、あのお付き合いいただけますと嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。